ペルーは漏れてます。
定住旅行家エリコの旅して暮らして世界と言葉、この番組はお菓子の藤屋の提供でお送りします。
世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです。皆さんにとって旅は楽しむものですか？人生を見つめ直すきっかけでしょうか？私にとって旅は暮らすこと。この番組は世界各地およそ50カ国100以上の家族のもとで定住旅行をしてきた私エリコが実際に訪れ定住した国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です。今回もペルー共和国を旅します。ペルー共和国、南米の太平洋側に位置するペルーの人口は3300万人、首都はリマです。海岸地帯、アンデスの山脈地帯、アマゾンのジャングル地帯と大きく3つのエリアに分かれています。その国土は日本の約 3.4 倍、また20以上の民族コミュニティがある多民族国の一つです。アンデス地域を統合したかつてのインカ帝国は南米最大の都市として発展し、その文化遺産は世界中の人々を引きつけています。日本人が集団移民した歴史から現在でも約10万人の日系人が暮らしています。また私たちにとって身近な食べ物、ジャガイモ、トマト、唐辛子などはペルー原産の食べ物です。世界ではいろいろな言語が話されていますが、言葉にはその国の歴史や文化、習慣がギュッと詰まっています。言葉を知ればその国のことがより深く感じられます。今回の旅言葉はクシクイです。はい、このクシクイという言葉なんですけども、ペルーので話されているケチュア語という言語で、幸せを感じることという意味がある言葉なんですね。で、ペルーではですね、人口の大部分はスペイン語を話す人々が多いんですけれども、その他にも山岳地帯の先住民の方々はケチュア語、もしくはアイマラ語という言語が話されているんですね。で、このクシクイという言葉は、実際にはそのペルー人はたくさん使ったりはしないそうなんですけども、まあケチュア語でこういう感じの意味だよねっていうのは大体知ってる人がまあ多いっていう風に聞きました。で、今回はですね、そのペルーで感じたクシクイ、まあ、幸せを感じることについてお話ししたいなと思います。私がペルーに行った初日ですね、リマの、首都のリマに到着したんですけれども、事前にこう手配してもらっていたタクシーで滞在先まで向かったんですね。で、その時にタクシー運転手さんが話してくれたことがすごい記憶に残ってて、十数年前まではこの道路に人の亡骸がたくさん転がってたっていうことをおっしゃってて、今はもうなんかそういったことはないし、とっても変わったいい時期に来たねみたいな感じで言われて、そんな時がペルーにあったんだと思ったんですけど、ペルーはですね、1980年代からテロ組織が活発にこうテロ活動を行ってた時代があったんですね。で、1996年には在ペルー日本大使公邸占領事件も起こったりしましたけれども、私が行った2012年というのはその頃からと比べると治安もだいぶ落ち着いていた時で、まあ、治安落ち着いているとはいえ、日本と比べたらね、いろいろと気をつけなければいけないことは多いんですけど、政情も治安も結構こう不安定なペルーとか、まあ、中南米エリアもそうなんですけれども、ただですね、このエリアっていうのは幸福度指数が非常に高いんですよ。幸福度ランキングっていろいろな種類があって調べ方もあるんですけども、例えば GDP とか社会保障制度とかを入れると、やっぱり北欧の国とかがこう上位にランクインするんですが、そういうのを入れない調査とかもあって、それだと常に上位にあるのがこの中南米の国々なんですね。で、私がリマで滞在させてもらっていた日系人のマリア・ルイサさんという方、女性なんですけども、彼女もすごいパワフルで前向きで愛情深い方だったんですが、彼女が とこう話をすると相手がすごくこうハッピーになっていくようなオーラを持っているようなすごいあの女性だったんですね。で彼女はあのリマの高級住宅地のエリアに住んで暮らしていて、お手伝いさんがいて、まあ、弁護士としてねバリバリ働いているんですけども、一見するとこう何不自由なく、まあそれは幸せだって思われるような暮らしをしているんですけども、実はねその彼女といろいろ話していて、彼女の人生が結構壮絶だったんですよね。あの彼女はもともとですね専業主婦だったそうで、でお子さんが4人いらっしゃるんですね。で下の2人は双子さんなんですけども、長男さんが知的障害を持っていらっしゃる方で、で双子さんが小さいまだ幼い時に実は旦那さんがあの病に倒れられて、でずっとこう看病をしていたんですよ。で日本に行ったりもして治療してたんですけども、結局まあ、 亡くなられてしまったんですが、まあ、彼女はねずっと専業主婦で、まあ、看病していてっていう生活をずっと送ってたんですけど、旦那さんが亡くなった後ですね、まあ収入がなくなってしまったわけなんですね。でただ自分はもう働いたこともない社会で、でもこれからは自分が家族を養っていかなければいけないということで、でそれでまあ弁護士になろうと決めたそうで、でそこからもう学校に入り直して勉強して、で資格を取られて、で現在は弁護士として働いているんですけれども、その時のね話を聞くとすごい大変な時期というか、もう本当に苦労されたんだなっていう感じで、私もね話を聞いてて辛い気持ちになったんですけども、今もね仕事に子育てにほとんどもう寝る時間もなくって、自分の時間もほとんど持てないほど忙しいんですけど、なんかねいつも余裕がある方で、でなんてなんですかね、なんでそんなにいつもこんなに忙しいのに疲れてなくて元気そうなんですかねって聞いたら、なんか朝出勤するときに今日が最後の日だと思うようにして、そこになんか意識を集中させてる時間を持つっていう風に彼女が言ってて、なんかそう思うと今ある状態がすごい幸せだって思うっていうようなことを話してて、でもねやっぱりそう考えられるのはやっぱり辛い時期がこうあったからなんじゃないかなというふうに思ったんですけども、まあ、ペルーだけではなく中南米全体に言えることかもしれないんですけども、お金持ちって大変なんですよ。というのも政情が安定してないので、仕事も結構一般的な人たちは不安定だったりするんですね。で生活がままならない人っていうのが親戚とかいとこの中に必ず一人はいるんですよ。まあ巨大なんでね、親戚の輪っていうのも子供の数も多いし、でそうすると誰か親戚の人とかで成功してる人とか家族とかねがいると、もしくは財産とかお金がある人がいたら彼らの面倒を見るっていう責任が暗黙の了解としてあるんですよ。でそれを無視しちゃうとこう嫌味を言われたりとか悪いことされたりもすることもあるんだそうで、だからお金を持てば持つほど頼み事をされたりとか、あと責任がこう自動的に増えていくっていう、家族だけじゃなくて周りの人も同時に助けなきゃいけない立場になっていくんですね。だからお金持ちイコールこうなんか何も考えずにハッピーみたいなこととはにはならない環境が あるんですね。これまあ私も後で知ったんですけど、江戸時代中期のお医者さんで思想家の安藤正益さんという方がいらっしゃったそうで、その人が漏れるっていうことを言っているんですね。でこの漏れるっていうのはその他人の問題とかがこう常に漏れ出してる社会があるっていう、最近だとね、その問題とか大変なことがあっても、個人、自分であったりとか、あと家庭内だけに、こう、留めておく。他の人に助けを求めない。まあ、こう、閉じ込めておくっていう状態がね、今結構多いと思うんですけれども、昔はその漏れがあったと。なんか自分困ってるとか、なんとかって言って、こう、その問題が漏れ出して、で、それを富がある人が、こう、助けたりとか援助したりとか、だからそうすることによって他人のその困難が共有されたり、あと富が独占されないっていう、まあそういった考えを言ってる人がいるんですけど、まさにそのペルーの社会自体がこれに似たところがあるなと思って、もう問題がね常に漏れ出してるというか、すぐね相談したりとか助けを求めたりして、で必ずそれを救う人がいるっていう状態があるっていうのがあるなと思ったんですね。でペルー全般に言えることなんですけども、結構その 生活の基盤っていうか軸が家族にあるので、まあ、家族で一緒にこう行動したりとか力を合わせて生活をねしていったりとかするっていうのがあるんですが、こう自分の心が帰属する場所がちゃんとこう家族にあるっていうのはすごく大事なことだなと思って、あとはねなんか歌ったり踊ったりして結構楽しいことが好きな人たちなんですね。で自分たちでこう楽しいことを生み出しながら生活している感じはすごいあって、なんか特別なことを したりとかどっか特別なところに行かなくてもそういう日々の生活の中でそういったものを工夫して幸せをこうこまめに感じるというか幸せの感じ方があるんだなっていうのはすごく思いました。あとねペルー人に幸せは何ですかって聞くと多くの人が安全な場所に暮らすことって答えるんですよ。安全に守られた生活をすることがやっぱりすごく幸せに直結するっていうのを言ってて、それはやっぱりこうねペルーが持ってる、まあ、政情が不安定なことだったりとかそういうことがやっぱり大きく作用してて、私たちはやっぱりちょっと違う観点があるなっていうのはすごく思いました。
旅して暮らして世界と言葉
ここでお知らせです。私、エリコのコラムが掲載されている富士屋ファミリー文化研究所のウェブサイトでは、キッズイラストやファミリーエピソードを募集中。毎月ご応募いただいた中から一部をサイトに掲載し、ファミリーエピソードはお菓子のプレゼントもあるので、ぜひ応募してみてください。私、エリコのコラムでは、世界のお菓子をご紹介。ペコちゃんとの旅で出会った素敵なお菓子を毎月ご紹介します。この他にもオリジナル壁紙カレンダーがダウンロードできるコーナーなどもあります。富士屋ファミリー文化研究所ウェブサイトは富士屋ファミリー文化研究所が行う様々な活動を楽しくご覧いただけるご報告の場であると同時にお客様とのコミュニケーションの場としても活用いただけるサイトで毎月定期更新しています。ぜひご覧ください。番組では皆様からの質問やコメント、リクエストも大歓迎です。旅についてや海外の暮らしについての質問、あなたの旅への思いなどをお送りください。メッセージの宛先はメールアドレス eriko@joqr.net までです。次回はゲストをお迎えしての旅をお届けします。今回お話しした旅の様子は私の YouTube エリコチャンネルでも見ることができますので、ぜひ覗いてみてください。それでは次回も旅しましょう。旅して暮らして世界と言葉、お相手は定住旅行家のエリコでした。トパマンチスカマン。